先生どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まずはじめに先生の研究室で行われている腫瘍生物学という研究はどのような研究分野なのでしょうか。
一般にはがん研究といった方が分かりやすいかなと思います。
はい、
一口に腫瘍とは言っても大腸がんのように体のあちこちに転移して命を脅かす悪性腫瘍と、腫瘍ではあっても子宮筋腫のように女性ホルモンの刺激で大きくなりますが、子宮の中にとどまり決して転移することはなく命の危険のない良性腫瘍とに分かれます。ところで腫瘍にはどのぐらいの種類があると思われますか。
そうですね、ちょっと先生想像がつかないんですけれども、100、200ではないですよね。
はい、実はこの世にいくつ腫瘍があるかズバッと言い切れる人はいないと思います。 WHO 世界保健機構が公表している疾病国際統計分類では700余りの分類が登録されています。良性腫瘍を合わせたらとんでもない数になりますよね。患者さんに糖尿病を説明するときには、糖尿病には血糖値を下げるインスリンと呼ばれるホルモンを作る膵臓の細胞が壊れてしまう1型糖尿病と、インスリンの量自体が少ないもしくはその働きの悪い2型糖尿病に分かれますと一言で説明できます。しかし腫瘍の場合にはそう簡単ではありません。先ほどご紹介した WHO の分類は腫瘍のできる臓器と部位で分類しているだけで、実際には性質の異なる腫瘍を同じ分類で扱っています。腫瘍は遺伝子異常が積み重なって起きる病気です。兄弟でも遺伝子が違えば血液型も性格も違いますよね。
はい、
腫瘍にも遺伝子異常の組み合わせで多様な個性があります。この個性の違いは治療法の選択や治療効果に大きく影響します。我々の研究室では腫瘍の生物学的特性と遺伝子異常の関係を明らかにすることで新しい治療法の開発につなげる研究をしています。
なるほど、腫瘍にはたくさんの種類があるということですけれども、先生はどのような腫瘍を研究されていらっしゃるのでしょうか。
私は希少がんと呼ばれる発生頻度の少ない悪性腫瘍について研究しています。日本人に多いがんには胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんなど、厚生労働省でもこれらの5つのがんについては積極的に検診を受け早期発見、早期治療に努めることを推奨しています。私ががんについて説明するとき必ず罹患率と死亡率についてお話をします。がんにはかかりやすさの指標である罹患率があります。例えば女性に最も多い乳がんでは11人の女性に1人の割合で発症すると言われています。一方でがんを発症することとそのがんで死亡することは別の問題です。日本人女性が乳がんで死亡する確率は66人に1人と言われています。罹患率は女性の1位でもがん死亡順位は5位です。男性で増加している前立腺がんも11人に1人の割合で発症します。死亡率は75人に1人ぐらいで死亡順位では男性の8位です。乳がんや前立腺がんのような性ホルモンで刺激を受けることでがん化する腫瘍は比較的治療に反応しやすく治癒が望めると言われています。一方で膵がんは男女とも55人に1人と比較的まれながんです。しかし生命擁護は極めて不良でがん治療の5年後に生存している確率は 10% 以下です。これに対して肺がんは男女を合わせた罹患率で第3位です。しかし肺がんで死亡する確率は高く男女を合わせた死亡順位では1番で、治療後の5年生存率は 30-40% 程度です。発症率は高いけれども 治癒の望めるホルモン感受性がんと、発症する確率は低いけれど死亡する確率の高い予後不良な膵がんがある一方で、発症する確率も高く治療も難しい肺がんのようながんも存在します。がんにはそれぞれ個性があります。ただしこれまで説明してきたがん種では一定の発生頻度があり、がん対策が積極的に行われています。検診による早期発見、早期治療は最も効果的な対策です。また対象患者が多いこともあり、製薬会社もこれらのがんを治療する新薬開発には積極的です。次々に分子標的治療薬と呼ばれる新薬が開発され、先進医療による生存率の向上が期待されています。一方、私が研究対象にしている希少がんは年間10万人に6人の発症と定義されています。乳がん、大腸がん、肺がんのような一般的に見られるがんは10万人あたり200人程度と言われ、標準治療が確立されています。一旦診断がつけば日本中どこでも一定の質を保った保険治療を受けることができます。しかし希少がんは専門家が少なく、企業も患者さんが少ないことから新薬の開発に二の足を踏むことが多いと言われています。行政や企業の関心の対象から漏れてしまう希少がんは、必然的に大学のような特定機能病院で治療することになります。このような希少がんの研究をすることは大学で研究をする我々の大きな使命だと思っています。